俺は志村和樹、青春高校の2年生。一応今のところは。なぜ一応かというと、もしかしたら退学処分になるかもしれないのだ。親父の転勤のため、家族は俺を残して福岡へ移っていった。思いがけず手に入れた自由な生活に有頂天になった俺は、大人の目の届かないところで仲間たちと大いに盛り上がってしまった。その挙句、仲間の一人が急性アルコール中毒で倒れてしまい、結局学校にも親にもバレて、今は謹慎処分の哀れな身の上だ。それにしてもショックだったのは、友達だと思ってた奴らが離れていったことだ。みんな自分の身を守ることに一生懸命で、いざとなったら学校や親の言うなりだ。最近は俺に寄り添こうともしない。そんな奴らなんかこっちから願い下げだ。俺の方から捨ててやる。そんな気持ちだった。
志村、お前の処分が決まった。今回は厳重注意ということで、反省文提出並びに朝学習で1ヶ月間早朝特訓ということだな。
じゃあ退学は？
退学はなしだ。
はぁ、助かった。
ただし、一つの条件がある。
条件？何ですか？
我が校ではやはり生徒の一人暮らしは認められるのだ。だから今のアパートは引き払って、どっか親代わりになってくれるような身元のしっかりしたご家庭から通うようにということなんだ。
そんな、だって俺東京に親戚なんかいないっすよ。それに一人暮らししちゃいけないなんて校則に書いてないじゃないですか。
バカもん、この子に呼んでまだ偉そうなこと言うのか。校則にないのは、それは改めて言うまでもない大前提だからだ。特に今回のような不祥事があったからには、学校としては親元を離れた一人暮らしは断固認めるわけにはいかんのだ。
なんだよ、それじゃあ結局やめろっていうのと同じじゃないか。ちくしょう。自分のしてしまったことの思いがけぬ大きなつけに、俺は途方に暮れていた。相談できる友達も今はいない。イライラをぶつけようにも八つ当たりする相手もいないのだ。ちくしょう。ととなっても、その声はただ自分に返ってくるだけだった。はぁ、もしこのままこの部屋で俺が死んじまっても誰も気づかないんだよな。思わずそんな弱気なため息をついてしまうような夜だった。その時だった。誰だこんな時間に。新聞の勧誘かな。こっちはそれどころじゃないんだよ。
カズ、おい、いないのか。
ジュン、どうしたんだよ。
どうしたって、お前こそどうしてるのかと思ってさ、大変だったみたいだな、いろいろ。
もう大変なんてもんじゃないぜ。もう先真っ暗だよ。
はい、これ差し入れ。お袋が作ったんだ。どうせろくなもん食ってないんだろ。
ありがてえ、サンキュー。お、うまそう。だけどお前、俺んとこなんか来て大丈夫か。お前まで学校に目つけられるぞ。他の奴らなんてそれが怖くてもう来やしないぜ。
関係ないって。別に悪いことしてるわけじゃあるまいし。それよりお前、これから先どうすんの。ちらっと聞いたけど、もうこの部屋からは通えないんだろ
う。うん、まあな。かといって東京には頼れる身内もいないし、親は福岡の高校を受け直せって言うけど、下手したら一年生からやり直しだからな。もう参ったよ。
カズ、俺考えたんだけどさ、もしお前さえよかったらうちに来ないか。
お前のうちに。
ああ、うちの親もそうしたらって言ってる。うちに下宿して学校通えばいいじゃん。
それじゃあ悪いよ、お前んちに。
うちはいいんだって。お前とはガキの頃からの付き合いだから親戚みたいなもんだよ。
まさかそこまで甘えられないよ。それにお前んちは貧困法制なクリスチャン一家だろ。俺みたいのが言ったら迷惑かけるぜ。
バカだなカズ、変な気使うなよ。一人っていうのはほら何かと心細いこともあるだろ。
まあな、特に今度みたいなことがあるとなんかしみじみ孤独を感じてしまうんだよな。
うん、わかるよお前の気持ち。
いや、お前にはわかんないよこんな俺の気持ちは。なんか人間って結局一人なんだなって思うんだ。この部屋で俺が一人で死んじゃっても誰も気づいてくんないんだぜ。
そうだな、人間結局死ぬ時は一人だもんな。
お前はいいよ、あんないい両親がいて何不自由ない生活してるんだから。一人になったこともないくせに分かったようなこと言うなよな。俺に同情してくれるのはわかるけど、人の気持ちを見通したようなこと言われるとムカつくんだよな。さもいい人ですって顔してさ。
あ、そんなつもりじゃないんだ、悪かったよ。だけどお前の孤独な気持ちがわかるって言ったのは口先だけの同情なんかじゃないぜ。俺も一人ぼっちだと感じたことがあるから。
お前が？信じられないな。
俺1年の時に足の関節を故障して2ヶ月ぐらい部活の練習休んだだろ。
ああ覚えてる。練習の虫みたいなお前が休まなくちゃならなくて辛そうだったな。でももう完全に治ったんだろ。
ああ今はすっかり良くなったよ。だけどあの頃は怪我のことでなんか悲観的になっちゃってて、悪い方に悪い方に考えちゃってたんだ。それにあの時の医者がもしかしたら腫瘍ができているかもしれないなんて言うからさ、家庭用の医学書で調べたら、もし骨肉腫なんかだと俺ぐらいの痛みが来てたら手遅れだって書いてある。あの時は本当に死ぬかと思ったよ。
お前そんなことを一言も言わなかったじゃないか。
ああ、なんか人間って本当に怖い時とか苦しい時って人に言えないもんだな。幸い検査の結果何ともなかったからほっとしたけど、あの時の気持ちおそらく一生忘れないだろうな。検査の結果が出るまでの何日間かは生きた心地がしなかった。何を見ても涙が出そうになってさ。ああ俺がこの世からいなくなっても毎日同じように朝が来てバスが走って庭の梅の花も毎年咲くのかなんて思ったらさ、人間って儚いもんだなってつくづく思ったよ。どんなに親しい人間でも死ぬ時は別々だもんな。
ちゅん、
だけどなカズ、俺矛盾してるようだけど、死ぬってのは怖いことは怖いけど、でも正直言って気が狂いそうなほどの恐怖じゃなかったんだ。だって死んだら天国に行けるんだからさ。
天国か。
ああお前もガキの頃は一緒に教会学校に通って聖書の話を聞いたじゃないか。俺は両親もクリスチャンだからなんとなくそのままずっと教会に行ってて、自分もクリスチャンのつもりでいたけどさ、あの病気で死ぬかもしれないって覚悟した時、初めて、ああ俺は死んでも天国に行けるんだ、確かに永遠の命があるんだって思えたんだ。不思議と安らかな気持ちだったな。
お前がそんなこと考えてたなんて知らなかったよ。いや以前の俺ならそんな話を聞いてもピンとこなかったかもしれないな。上辺だけの友達に囲まれて気楽に気ままに生きてたからな。でも今ならお前の言うことがわかるような気がするよ。一人ぼっちっていうのはこういうことかって嫌というほど味わったからな。
おいおい、そんなに落ち込まないでくれよカズ。聖書にはこうも書いてあるんだぜ、二人は一人よりも勝っているって。一人が倒れてももう一人が助け起こすことができるって書いてあるんだ。人はやっぱり一人じゃ生きられないよ。親子とか夫婦とか友達とか助け合う相手が必要なんだと思うな。それもお互いが寄りかかって甘えるのとは違う。 本当は人間は一人なんだってことが分かってる人は、逆に本当に人と助け合って一緒に生きていくことができるんじゃないかな。自立した者同士だから助け合えるっていうか、俺はそういう人間になりたいって思ってるんだ。
へえ、お前すごいこと考えてるんだな。そう言いながら俺はやけに大人っぽい純の顔をまじまじと見た。彼の話を聞きながら俺自身も以前の自分とは少し変わっていることに気づいていた。周りに流され甘ったれた過去の自分と決別し、本当の意味で自立した一歩を踏み出したい。本当の友と一緒に、そう思っていた。